というわけで、ネトラジです。卵印です。
ネトラジです。卵印です。
卵印です。ビバ青春深夜の部室へようこそ。イエーイ。というわけで、ダメセラピスト特集、ダメ人間セラピスト特集をやるっていうことで、結構楽しみにしてた企画なんですけど、まず、集合時間に、が、人、集まってない。
うん。みんなダメすぎて。
集まっても落ちてしまう。もうダメだ。初っ端から、人間としてダメだな。
ねえ。
もういいのかな？
非常にダメさ、炸裂な感じで。
なんかね、どういう企画かというと、意味すると、なんだろうね。とりあえずじゃあ、今、いらっしゃってくださってる、玉穂美汐大先生です。
玉穂美汐でーす。
僕は、アジクラ道とかです。アゼでーす。
でーす。
ね。なんかさ、セラピストはさ、すごくさ、なんか、立派な人間と勘違いしてる、とかあるわけじゃないですか。よく知ってみると、そんなさ、なんか相当ダメな人が多い。多くないのかな、
ダメな人も多いよね。
多いね。
も多いよね。
多い。うん。
うん、すごくまっとうな、立派な方も多いんだけど。
まっとうな人もね、多いよね。
おいおいおい。
ネットラジやってるあれだったら、だいたい1対2ぐらいの比率だ。
二子渡る大先生は真っ当でいらっしゃる。非常に立派で。
ダメじゃん。だって時間も間に合うしさ。
何のために集まってるかちゃんと覚えてるしね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、
私たち忘れてたもんね。何だったっけとか。
あのね、今日ね、このネトラジ、皆さんにこう言いたいことは、ネトラジの直前に某ミーティングがあったんですよ。さこさんとか、たまちゃんとか。
うん。
で、僕とかふたこ、たまちゃんとかは、なんかミーティングがあるってことは、覚えてたから出た。
かろうじて覚えて。かろうじて。
だけど、何のミーティングだからね、わかんないっていうか説明できないの。
何だったっけみたいな。
あれとか言ってわかんなくなっちゃって。
ふたこさんだけが覚えてら
っしゃる。ふたこさんはちゃんと理論整然と、いや、こういうミーティングでこうでこうだからって。おー、すげえみたいな。
そうだったみたいな。
ダメだよね、
うん。で、もう一方ね。
もう一方ね、そうそうそう。
お呼びする予定だった。
空知香織大先生っていう、また、すごいダメな人。
とてもダメな、セラピストというのか、
コーチ。
いらっしゃるんですけれども、
ちょっとだからみんなどういうダメな人生を送ってきたかっていうのをこう自慢してもらって、うん、こんな人でもセラピストやれるんだったら人生に希望があるかもしれないみたいなことをみんなに、
うん、
そんななんか綺麗で美しくてさ完成してる人ばっかじゃないっていう赤裸々な姿みたいのをか見られたら楽しいかなと思ったんだけど、うんうん、
ね、それを通してね愛と勇気を伝えることができればと。
ねえ、
ね
え、来てない時点でダメだよね。
空知香織大先生。じゃあ、まあ、空知香織さんがいらっしゃったら参加していただくってことで、アゼさんがどれほどダメかっていうダメ自慢でもしていただけばいいんじゃないかと。
あら、タマちゃんもダメでしょって言う。
あ、もちろん。もちろん胸を張って。
どういう胸の張り方が。
どんな風にダメかっていう話ですかね。
うん、僕も言い出すと長い、多いんだよね。
うん、ぜひ。
たまちゃんもありそうだよね。
いや、もちろん。ねえ、スカート落とした話からね。
スカート落として。
あせさんは、精神病院入ってたって話。
入ってました、入ってました。入ってました。
さすがって思いますね。
それはさすがなのか。
やるなーみたいな。
入院しましたよ。
うん、どのぐらい入ってたんですか？
3 ヶ月ぐらいだけどね。
3ヶ月。何故入ってたんですか？
精神科ずっと通ってたのと、 アルコール飲みすぎる、ちょっとアルコール入院とバッティングした感じかな。なんか、
うん、
精神科のお医者さんと相性悪かったからね。もうね、診察がある日はめちゃくちゃ荒れるんだよね。
どんな風に相性悪かった、ひどいやつだったんですか、こんなこと言ったら。
いや、噛み合わないっていうかさ、
うん、
なんか傷つくのよ、なんかうまく言えないんだけどさ、
うんうん、
向こうとしては普通にやってんだろうけどね、
うん、
すっごいなんかその診察の日のたびに傷つくのよ。
辛いね。
で大酒飲むじゃん、その日に限って。
マ
ジってみたいなさ、
すごい逆効果な感じで。
あーなんかね、きつかったねあれ。だから僕は何回も言ってるけど、
うん、
あのバブルだというのにどこも受からずみたいなさ。
就職ね。
そうそうそう、就職活動ね。喋、
うん、
れないんだもん、もうなんか喋ろうとしても言葉が出ないのね。だからさ、
うん、
そしたらもうどんな試験だって受かんないよ。
うんうんうんうん。それで言うと、あずさんの方がマシ。
マシってどういうこと？
だって私は、もう就職活動がするということができなかった。履歴書が一通も書いてないし、出してないし、面接一個も行ってない。
バブルでしょ？
バブル、バブル、真っ最中。みんなね、大手銀、都市銀行とかね、大手証券会社とかも、NHK とかフジテレビとかみんな受かってた周り。
そうだよ、周り講談社とかさ、
う
ん、NHK とか。
そうそう。
新潮社とかさ、
そう
受かってたよね、
電通とかさ、受かってた、うん、で囲い込まれて、学生なのに他に流れないようにって接待されてた、みんな
されてた、されてた、そんな
されてた、高級クラブ連れてかれたとか、高級ホテルで研修名目で缶詰とか、みんなそんな言ってたけど、就職活動するってことできなかった。対人恐怖ひどすぎて、怖くて怖い。
いやー、相当、あれだね、うん。あの時代でできないって相当だね。
だ、もう、ね、そこに就職活動するってことは面接があるんでしょって、複数の人はこっち見るんでしょって思ったら、もう、もう、冷や汗出て、もう手が震えて、無理ってやめてみたいな。
で、
私ね、で、
一個も受けなかったんだ。
一個受けなかった。受けるっていうことができなかった、もう。
うわそれ。
だいたい私、二流だし、留年2回してるしね。
僕も 2年浪人して、1年留年してますよ。
あ近いね。1年浪人して、2年留年した。どっち勝ってる？どっち勝ってる？
合計一緒だよね。
プラマイ、プラマイ？
プラマイ。
そうそう、卒論もなんか担当教官に会いに行かなきゃって思ったら、本当に途中でお腹が痛くなって動けなくなって、うずくまっちゃって、でも面接時間大幅に過ぎてもう行けないって分かったら治るっていう。
うわ、分かりやすい病気だね。
それはそれでも何とか卒論は書き抜いたけど、就職活動はもうできなかった。
卒論を書いたんだ。
書いた、そんな状態ながら。
僕はね、もう就職活動ダメでさ、喋れないしさ、音声大丈夫かな、うん、聞こえてるこれ音声。
私には聞こえてるよ。
いや、いいかな、うん。就職活動だ、なんかさ、うん、もうどこも受かんなくてさ、全部の一次試験で落ちたからさ、
ああ。
最初にこう、ペーパーがあったらペーパーで落ちるのよね。
うんうん。
最初に面接があったら面接落ちるんだよね。
うん。
全滅して、これはダメだと思って、
うん。
留年するしかない、就職浪人だと思って、
うん。
で、単位全部取っちゃって卒論だけ残そうと思ったのね。
うんうん。
で、やったら、うん、単位取れてなかったんで。それじゃあ、なんだ、どっか企業に向かってても就職できないじゃん。ありゃーと思ったら、単位取れて
ない。私、1年ね、何年生の時だろう。 単位ゼロの年あった。
すげえ。
別に休学してないんだよ。ちゃんとっていうか、ちゃんとじゃないんだけど、通ってるんだけど、なんでだろうね。
どうしてそういうことができるの？
試験受けなかったのかな。一つや二つ受けた覚えがあるんだけどな。
一つや二つじゃダメじゃん。
単位ゼロだったよ。あの、だからふざけてるわけでも、自由にやってるわけでもなくて。
ポリシーじゃないんだよね。
そうそうそう。ほんと体が動かなくて、朝起きれないし、大学に行けないし、ね、なんか半分寝込んでるみたいな。
ダメっていうかな、なんていうか、笑えないよね、それ。
すごい。たまにこう、知り合いに会ったら、ものすごい真剣な顔、大丈夫みたいな。死んじゃダメだよ、とか。
死んじゃダメだよ。単位ゼロってすごいね。
すごいよね。ゼロとは思えなくて、一応行ったんだよね、なんか何かの手続きしに。
うん、
そしたらなんか、うん、そしたらこう受付の人にすごい笑われて、あ、後ろで背中、あ、そうゼロだったんですかって背中向けて帰りかけたら後ろで笑ってて、うん、あの私の学科が、うん、言っていいのかな、東洋哲学科なんですけど吹きだまりなんだよねとか言って後ろで笑って、だからこういうやつがいるみたいな。
普通文とか東洋哲学ダメなんだよね。
そうそう、ああいう人いるんだよねとかって後ろで言われててさ、聞こえてるっつーのみたいな。
タパちゃんと僕そうか、学科のレベルがほぼ一緒なんだ。
あ、う、あ、ん、普通文だっけ、あずさん。
早稲田の普通文ひどいんだよ。知ってる？
知ってるよ。
あの、フランス語。
いいの、こういうこと言って、他の人は、俺はひどくないとか。
いや、だって、フランス語の単位を落とすと普通文ぐらいしかいけなくなるっていうさ。
う
ん、ドイツ語の単位を落とすと独文しかいけなくなるから、普通文化っていうのは、あの、フランス語の単位を落とした人の巣窟なんだよね。
そうそうそう。
ひどい学校だよな
ぁ。言っていいのか？言っていいのか？
いいじゃん。
入らない。
え？いいよ、もう。誰も聞いてねえ。
どうでした？社会人だってからどうでしたか、あぜさんは。
社会人、ちょっと普通文化で俺聞いてほしい話あんのよ。
あ、そう。何？
普通文化っていうのはさ、あの、フランス語の単位を落とした人が普通文化しか行けなくなるから、
逆説的。
ほとんどフランス語のフの字もできない人がクラスの大多数なのね。
うん、
そうすると、ごく10分の1ぐらいかな、本当にフランス文学がやりたくて来てる人がいるのよ。
うん、
そうするとさ、教室の席の前の方でちっちゃくなってんの。
気の毒に。
で、大多数の人はさ、そういう、うん、勉強も好きじゃないっていう人だったのね。
うん、
だから野球一つとかさ、
うん、
あの、ロックギター変えていつも二日酔いとかさ、
うん、
なんか、今年で五浪目ですとかさ、
うん、
五流、もう明らかに年上の人とかさ、
うん、
やったらお酒飲みとかさ、
うん、
だから、繊細な人タイプいないのよ。
うん、
不良系とかさ、ロック系とか、うん、スポーツ一筋で頭はよく勉強わかりませんって言ってさ、
うん。
でさ、一回合宿があるのね、うん、早稲田のさ、軽井沢の方のあれがあってさ、
うんうん、
そこに参加しないと単位が取れないっていうのが
ある。
行くとみんなで総酒飲んで暴れてひどいんだよね。うん、
楽しそう。デカダンな感じで。
なんか暴走してるわけよ。して、自転車盗んで、どっか置きっぱなしにしたりさ。
あ、これはピーだな。
したら、
うん、
翌朝になって管理人の人が怒鳴り込んできてさ、
うんうん、
また普通文化だろ、いい加減にしてくれよって。君たちは一回かもしんないけど、こっちは毎年なんだぞって怒ったんだよね。合宿のたびに普通文化の人たちはその寮の管理人さんに超迷惑をかけて向こうは切れそうってみたいで、
かわいそうに。
ダメ普通文化なんだよね。僕も1年フランス語3年になっても取ってたもんね。
あ、私も
そっか、
私も、うん、ねえ、で、社会人になってからどうでしたか？
社会人になれなかったよね。笑う。
なんか、皿洗いをしていたという話を。
あ、そう、だから、最初、うん、 面接だけで取ってくれた会社、面接もなしで会社訪問だけで取ってくれた会社があったんですよ。
何する会社なんですか？
広告関係の会社。当時は広告とかブームだったんで、僕書くの好きだったから、じゃあコピーライターでもなろうかと思って、そっち方面受けたらね。
うんうん、
だけど、まあ、とって、まあ、老舗のいい会社だったのよ。
うんうん。
あんな雰囲気のいい会社ないよ。なんかいつも楽しそうに笑っててさ、
うん、
仕事中笑い声が絶えないっていうさ、なかなか珍しい会社。
うん。
業界ですごい老舗だから、ちょっとゆとりとかもあんだよね。少人数の会社なんだけどさ。
うん。
誇りも高いしさ。
うん。
うん。そういう、その会社が高学歴の落ちこぼれを取るんだって。なんでかっていうと、その、交渉する会社もすごい高学歴の人がある。あの、一流企業だから、学歴最低限いいとこ取っとかないと記憶でしちゃって負けちゃうんだってさ。だから本当に落ちこぼれなんだけどね、学歴だけはちゃんとある人来たら取るっていう方針がある
らしい。面白い。
記憶でしちゃうとね、もう、あの、それでもう交渉ができなくなっちゃってさ。だから全然負けてないよっていうような、この、土台がある人を取らないとちょっとまずいんだってさ。そういう一流銀行とかそういうとこがザ・クライアントさんだったからさ。
ああ、うんうん。
で、なんか、学歴だけ取ってくれたんだよね。
うん。
だけどさ、バーに入れなくってさ、
うん、
もう喋れなくってさ、
うん。
で、最初お金の計算とかやらされたんだけどさ、
うん、
制作部門なんだけどさ、
うんうん、
もう、何回やっても、あの、電卓でやって合わないのよ。だから、だんだん上司が腹立てて、
うん、
もう前には任せられんっつってさ、貸せって言って自分でやっちゃってさ、だから仕事が何にもなくなっちゃったんだよね。
はぁ。なんか史上最低の新入社員って言われたという話を。
言われました、言われました。陰で言われてたんだよね。
耳に入ってくるんだ、でも。
うん、そう入ってきたの。
うーん、
いやー、あれきつかったな
ぁ。
集団ダメなんだよね、僕。未だにダメだもん。
いや、集団はダメです。
ダメダメだ、未だにダメ。今でも集団とか行くと同じ症状でかかるもんね。
うん。リアルに胸が痛くなる。
あー。クラスコンパでもダメだったもん。
想像したくないですね。
入れないんで、みんなが楽しそうにしてるのを眺めてるのは好きなのね。
うん。
なんか、ああ、なんかみんな楽しそうだなと思って。
うん。
でも、遠くから眺めてるといいんだけど、入ろうとするとギューって苦しくなってダメだね。
私、対人恐怖はほんと最近マシになったんですけど、当時はひどかったですからね。
僕もひどかったよな、
で、子供できてから27、8ぐらい、30ぐらいでもダメだったな。なんかママ友みたいな、乳児健診みたいなの行った帰り道必ず泣いてるみたいな。怖かったよ、辛かったよ、みたいな。やっぱり友達できなかったよ、とか言って泣きながら帰るみたいなね。
そっか。なんか空ちゃんはなんか通信状況が良くなって入れないと。掲示板がツイッターで参加してもらいましょうって言うから、じゃあもう、ダメってことでしょうがないや。
ダメ。いや、通信状況もダメみたいな。
なんか参加できないとかすごいよな。
うん。
ゲスト一人だったらどうするつもりだったんだろう。一人で俺喋れってかみたいなさ。
残念ですね。でもあの方も本当に面白い、ね。
あの人のダメっぷりもすごいんだけどな。
なんか軽く説明してくださいよ。
本人に。
うんうん。
そっかそっか。いや、あの人のなんか日記とか読ませてもらったら、
うん、
なんか荒れてたよね。
詳
しくはちょっと忘れちゃったけど、
うん、
なんか、わかんない。バーのお姉ちゃんかなんかでどうのこうのみたいな話してたんだよな。
ああ、そんなのあったっけ？
あったあった。もう悲惨というか悲痛というかさ、うん、振り返ると滑稽で笑っちゃうんだよ、やっぱり
そ。ああ、思い出した思い出した。好きになっちゃった話ね。
そうそうそうそう。
うんうん。
確か会社はもうクビになってたんだっけ？クビじゃないの？忘れちゃった。人のこと勝手に言って嘘だったらすごい迷惑だからさ。
結構ね、仕事できる方ですぐに昇進した、しちゃうんだけど、すぐ辞めちゃうんだから、すぐクビになっちゃうんだから、なんかそんなでなんですよね。
続かないんだよね。
ね、同期の中でトップ昇進とか。
うん、業績をガーッと上げて続かなくてパーンと弾けちゃうみたいなさ。
ねえ。いや、なかなか面白い経歴の方なんで、興味のある方は、ひらがな空知薫で検索されると、何かかにかヒットするのではないかと思います。
相当、ダメな人だよね。
親近感だよね。
うん、あのダメっぷりはなんか、すごい親近感ある。
うんうんうんうん。
あの人も社会でやっていくの、難しいだろうなぁ。そらしたら掲示板で参加してほしいけどね、ツイッターかで。うん。
うん、あ、聞いてらっしゃる他の皆様も掲示板やツイッターがありますので。
そうですね。
うん、ツイッターだと、ハッシュタグ、たまほ印、ローマ字小文字でたまほ印で、字は J で、Z じゃなくて、
ああ。
で、見つけられますので。
ぜひぜひ。
ですので、うん、私もダメだよという人とか。
うん、
ダメ人間好きだよっていう人とか、
ダメ人間やっぱりダメなんじゃないかっていう人も。
うーん、
そうだよな、
どのぐらいダメかでまだ語れる話ありますか？い
くらでもありますけどね。小学校の時とかさ、毎日忘れ物してたよ。忘れ物ない日ってのはなかったね。
私はずっと話せませんでしたね。
場面監目だっけ？
場面監目でね、幼稚園の時から友達ゼロです。うん、幼稚園3歳から入ったか、幼稚園3年間と小学校6年間。
うんうんうん、
話せないのです。遊べない。感動っていう、動けないっていう症状も軽くあって、動きづらいですね。動けないわけじゃないんだけど、ちゃんと学校まで行くし、教室移動、音楽室行ったりとかもするし、トイレにも行くんだけど、自由に遊ぶとかができなくて、体が動かなく、恐怖とか緊張で体が動かなくなっちゃう。ずっと机に座りっぱでしたね。
あ、僕逆だよね。机に座れないんだよね。
いろんなダメさが、
そう、方向性逆だよね。僕 ADHD の多動があるからさ、たまちゃんは ADD になるのかな、そして
ADD ですね。隠れ多動はあるんですけどね。
隠れ多動、
貧乏ゆすりとかせずにいられないんですよ。
あ、
貧乏ゆすりするなって言われたらちょっと辛すぎるんですね。
僕もチックが出てたりさ、いつもなんか体動かしたりするよう、ね、に落ち着かないっていつも言われてたな。
うん、
あ、そうだ、子供の頃からいつも落ち着かないって言われて、すごいそれは傷ついてた気がする。
うん。今でも落ち着いてないもんね、いい大人なのにね。
そう、いい大人なの
ね。もうすぐ50なのにね。
もうすぐ。
落ち着いてないもんね。
いい大人もいいとこだよな。本当落ち着きないよね。
うん。ずーっと手を動かしてもね、あずさん
だってね。そうなんだよね。いつも言われる。もうみんな慣れちゃって何も言わなくなって。
赤信号でも、赤信号でもガーッと歩き出したかと思うと、道の真ん中で止まって喋り出すしね。
そんなとこよく見てるね。
いやー、すごい、感動したもん。さすが ADHD と思って。
そうか。これさ、ちゃんと開き直って自分はこんな自分でも OK だって、ちゃんとさ、思い直せないとさ、なんかすごい心の中に、なんだろう、肩身の狭い、こういうさ、そういう自己否定感をずーっと持っちゃうよな、僕まだ抜けてないもん。やっぱ自分はすごくさ、落ち着きがなくて、なんか、そういう、あれ、常識も踏まえられ、子供っぽくて常識が踏まえられなくて、落ち着きがなくて、すごく、なんか周りのことを気にしないで喋りまくったりして、すごいダメな人みたいなイメージっていうのはもう抜きがたくあるから、そことか指摘されると結構、未だに固まるよね。
ああ、
じゃん、別にどこもあるんだからにはならないの、まだ。
うん。私も今日、ついさっきぐらいまで友達と喋ってたんだけど、あの、役に立たなくても、なんか、生きていていいって誰かに言ってほしいって言いながら泣いてましたね、今日ね。ついさっきね。
ああ、僕もだけど役に立たないで存在したいんだよな。なんかね、そういうハンディがある気がするんで、必死に役に立って埋めるんだよね、もういじましくさ。こんだけ役に立ったことやってたら、なんだろ、人からさ、なんかバッシングされたり、禁止かかったりしないだろうと思ってさ、目ざとく目ざとくさ、一生懸命役に立っちゃうんだよね。疲れるのよ、ドドッとさ。
そう、痛々しくなっちゃう。
なっちゃう。
ちょっとでもあんまり思ったほど役に立ってないんじゃないかとか思うと、もうダメだよね。もう私なんか生きていない方がいいんだ、死んだ方がいいんだ、生まれてきてごめんなさいみたいな。
生まれてきてごめんなさい思わないんだよな。たまちゃん思うんだよね。
すごい思ってますよ。めちゃくちゃ思ってます。
まだ思ってる？
めっちゃマシになった。
ああ。
めっちゃマシになったけど、今日そうやって泣いてたからまだ残ってんだなと思って。
ああ。
なんか生まれてきてしまった罪フロムシにちょびっとでも役に立たなければって脅迫的に頑張っちゃう。
ああ。それきついね。
あ、なんか掲示板たくさんと。
はいはいはい。よし、掲示板見ましょう。じゃあ、見ましょうか。
はい。
たまには僕も読む。でも女性かな、やっぱり。
え、そうですか？
そのミラクルボ
イス。トミさんから。
トミさんどう
も。トミさんから。
うん。
あの、友達できないってそんなダメなことかな。いや、友達できないのがダメなことだとは思わないんですけど、友達を作れないというか、動けなかったり話せなかったりするぐらいきつい精神状態のまま大人になると、いろんな意味で不都合です。
ダメな大人になっちゃうよな。そんな大人ってある程度は社会の中で役に立たないとさ、助け合いで生きてるのに助けられっぱなしになっちゃうからさ。
辛い、ダメなことっていうよりは辛いことだなって感じですね。あの、好き好んで選んで作ってないんだったら全然いいこと、いいことっていうか。
孤独を愛するとかだったらかっこいいよね。ただ動けないんだもんね。
そう、辛かった。直達さんから、共感できる、点々って。
よかった。
ありがとうございます。嬉しいです。
こういうダメな人でもちゃんと、ね、セラピストとか変な仕事だったらできるからさ。
そう。
うん、
トミさんから、スマホ印と読むのですね。やっとわかりました。ちょっと変わった名前をつけまして、ご迷惑をおかけしております。
玉穂印
と読んでください。
読んでください。
私のビジネスネームが玉穂未使用なものですから。
玉ちゃんですね。あと共感してくれてよかったな。
し、こういうのがね、励まされるよね。
だって僕、今だって普通の会社行ったら今でもクビになる自信あるよ。
私はクビにはならないんじゃないかと思い始めてるかな。
あ、本当。
私、ものすごいいろいろね、回復してきてですね、最近。昨日とか道案内しちゃいましたよ。私、道案内できない人だったんですけど。
だって、ミカさんよりも札幌の地理がわからないっていう。
私、自分にすごい自信がなくて、自分が間違ってるに違いないと思い込んでしまって、誰かが後ろ、そう。
自己否定感から来るんだ。
そうそうそうそう。本当に方向音痴なんだけど、
うん、
それより何よりも、
うん、
私の後ろについてこないでくださいっていう。こうお願いだから私の後ろについてこないでくださいって、私絶対間違うんでっていう泣きそうになっちゃうんですよ。怖くて
絶対間違うってすごいね、その自信は。
一人でだったらどこにでも行けるんですよ、一人旅大好きで。だけどなんか迷いながら人に道聞きながら行けばいいじゃんと思ったらスイスイ行けちゃうんですよ。迷ったり人に聞いたりもするんだけども、でもそんなに困らないんですね。そう。誰かが、じゃあ一緒に行く、みたいな、後ろ、こう、自分が前に立つんじゃなくて、私の後ろ的になると、うん、おー、みたいな、
急に変わっちゃうんだ。助けて。
そう。ものすごい恐怖し。で、それがとても自分を責めちゃうので、あ、私もわかんないみたいにこう明るく言えなくて、立ちすくんじゃうんですよ。もうドキドキしてる。おろおろおろおろして、で、ちょっと間違ってたら、ほら、やっぱりダメだみたいな感じで、もうなんか。
激しい。
けど昨日は、道聞きながら、私は方向地なんだよねって言いながら、明るく笑いながら、道案内できたんです。
あ、すごいじゃん。
なんかね、
すげえ。
私すげえと思って、なんか、道に迷うことで、こんな、あまり自己否定しなくなるぐらい成長したと思って、もう40代半ばにして、やっと、
すげえ。
少し。
おー。レベル低いよね。レベル低い。
小学生かみたいな、初めてのお使いかみたいな。
あ
んさんなんかありますか、最近やっとできるようになったこと。
最近できるようになったことあったんだ、
アラフィフにしてやっとできるようになりました。
50ね、もう50だもん、今年49だもんね。
ああ。
再来年50だよ。
ああ。
なんか、パッと出ないな、なんか結構あるんだけど。うん、あのさ、藤見さんとこ行ってるじゃない。
うんうん。
もう1年ぐらい藤見幸大先生のとこのセミナーにいっぱい出てるんですよね。あのプロセスワークを日本に、うん、あの導入した大先駆者の人なんですけど。
うん。
あそこで、まあ、だから、いつも常連のグループがあるんだよね。いつも来てる。
うん
うん、あの生まれて初めて、集団にいていいって思えたんだよ、僕。
ああ。
思ったことなくて、いつも緊張したり喋れなかったりさ、なんかすごくアウトサイダー意識でさ、みんな悪い人なんかいないの分かっててもさ、こう飲み会とか一人で黙ってたりとかさ、なんかそういう参加の仕方しか、小学校の頃からできたことがないんだよね。それはどんな集団でも一回もダメだったのよ。でも会社はそれクビになってるしさ。会社クビになった後また別の会社クビになって、それからバイトもクビになって、ついに8年引きこもって出てきませんでみたいな。そういう、10代後半から30代っていうのはもうこう、どこにも出ないで何のスキルもないっていう、そのさ、ニートの席みたいなのが出せたからさ。ほんと集団ダメなんだよね。入れないのね。だけど、やっとさ、あの場では、なんか普通の、普通の一員としていてもいいんだかんっていうのがあったんだよね。あ、この感じ初めてだと思ってさ。いつもなんでこいついるんだって目で見られてるような気がしてしょうがないくて、結構緊張して喋れなかったんだよね。
素晴らしい成長しましたね。
やっぱなんか普通にメンバーとしているんだよ、僕。
ああ。
もう48歳にして。幼稚園ぐらいで達成して高いったような目標なんだけど。
でも本当に私も近いですね。私も今そう、春日向大先生の講座に今出てるんですけど、
な
かなか迫力のある方です ね、
ね、
うん、東京のタロット占い師さんって言わいので、今シンボリックリーディングっていうのをやってらっしゃるバリバリな方なんですけど、
カモアンタロットを習った時にヨーロッパ研修行った時に同期なんだよね、うん、
ああ、一緒にスペインに行ったんでしたっけ？
そうそう。
春日向さんもおっしゃってました。
フランス、ス
ペイン。アジさん天才だって言ってましたよ、春日向さん。
そうなんだ。
あの人は天才だよね。
そうなんだ。カレー食べに来るって言ってて来ないんだよな、あの人。
言ってた言ってた。持ってきてって言っといてって言ってました。アジちゃんに、アジちゃんに高尾まで持ってきてって言っといてって言って。
高尾最近よく言って
る。持って行ってあげるんですよ。
あのね、僕のことアデちゃんって呼ぶ人はね、二人しかいないのよ。
ほんと？
で、二人ともなぜか高尾に住んでるっていうさ。
ね、両方にはしごして行ってあげてくださいね。
一人は春日さんね。
ああ、そっか。
あぜちゃんって言ってるでしょ。
ああ、はいはい。うん、もう一人は
大道純音さんね。
うん。
アムリタちゃんね。
大道純音さん、アムリタさん、あぜちゃんって呼ぶんだ、あの方も。
そうそう。あの人はどう30ぐらいかな。日向さん、僕より上、うん、どうの半年ぐらい、
一つ下かも。私の一つ上になった気がする。
だからまあ、その二人だけが僕のことをなぜかちゃん付けで呼び、で、二人とも高尾に住み。
あ、二子さんも高尾住んでるから、あぜちゃんって呼んでもらえばいいじゃん。高尾に住んでる人、あぜちゃんと呼べ、みたいな。
呼んでもらおうかな。あのさ、名字と呼び捨てとかさ、ずっと俺呼んでもらえたことがないのね。高校ぐらいは。大学まで。名字で呼び捨て呼んでくんないかな、二子さんさ。俺も二子さんとか言ってるじゃん。
あぜくらーみたいな。
おぜくらーとか、お二子じゃんみたいなさ。二子最近元気とか、ダメって口ごもって大人になっちゃう。じゃあ大学の時なんか普通にできてたのにさ。
面白い。
できなくない？
いや、そうね。
すごい。
私、あんまり、友達というものがあまりた覚えがないので、誰からもそういう呼ばれ方した覚えも呼んだ覚えもないですね。
ああ、そっか。うん、僕集団はダメなんだけど、小集団とかマンツーマンは大丈夫なんだよね。
ああ。
集団ダメなんだわ。いまだにダメ。うん、
すで話を戻しますと、今、春日向さんの札幌講座、はいはい、6日間連続講座に出てるんですけど、そういう、私が集めたんじゃない、私の名前で集客したりとか、遊びに来ませんかって呼びかけたわけじゃない人たちのところに自分が参加、一参加者として参加して、リラックスしてられるっていうのは割と初めてかもって思ってました。
おー、レベルが一緒。
じゃあ私くつろいでるよみたいな、しのびのびしてるよ、笑ってるよ、喋ってるよみたいな、ねえ、なんか私が企画したやつに来てくれるっていうのはリラックスできるようになってたんですけどね。もう皆さんが友好的だっていうのも信頼できて、
あ、そうだよね、たまちゃんを信頼してきてるんだからね、うん、
そうそう、そういうのは怖くなくてリラックスできて笑いながら喋れて気持ちよく過ごせるんですけど、どっかの集まりに自分がこう入っていってっていうのはめっちゃ新鮮ですね。すごーいみたいな。人って成長するって思って、いくつになっても変われるって思って。
うん。ええ、ちょ近い線だわそれ。なんか同じ年齢ぐらいで同じぐらいの達成してね。
ね
え。俺幼稚園ぐらいで達成したかったんだけどな、これ。
いやーん。
それができなかったから、ほんとさ、幼稚園、小学校、高校、中学、全部針のむしろだったもん。
針のむしろだった。針のむしろでした。
ほんとね、うん。
リアルにいじめられるしね、やっぱりね。
あった。あ、会社員の時もな、史上最低の会社員、新入社員って言われたけど、高校の時もな、学年一の嫌われ者って言われたことあるよな。あれが学年一の嫌われ者はゼクラだって指さされたことあるんだよね。よそのクラスからさ、友達連れてきてさ、ほら、あれが学年一の嫌われ者はゼクラだって教室の窓を開けて廊下から刺してんのよ。いやー、バッシングされやすいんだわ。
そうなんだね。
ねえ、なんだろうね、この溶け込みなさってさ。
いた。痛いよ。
痛いね。
うん、
だからさ、僕のことをいいと思ってくれてついてきてくれる人とか、まあそこそこいるんだけど最近さ。
うん。うん、
だけど本当はこんな自分なんでごめんなさいみたいな気持ちってあるよな。うん、
ある。ある。
本当の自分を知られたらみんなまたそっぽを向くんじゃないかみたいなさ。そういう妄想的恐怖心があるからさ、なんか偽りの嘘の仮面でさ、好感持ってくれてるけどさ、こう本当の自分がバレちゃったらさ、向こう側に行くに違いないみたいなさ、
あるある。
だからさ、こう慕われてもすげえ緊張してる自分が残ってんだよね。
怖いよ怖いよ。
怖いね。
あ、またたくさん来てますよ、投稿が。
はい、はい、
はい。清月さんから。
清月さん、お世話になってます。
なってます。私もちょっとでも役に立たないと悲しくなって自分の存在価値とかよくわかんなくなります。すっげえ共感しました。かっこ笑い。
これはあれだね、たまちゃんに共感したんだね。
ああ、そう、存在価値ね。いつも言ってるから。
存在価値じゃないんだよ。俺、存在がわかんなくなるんだよね。価値じゃなくてさ。
トミさんから。あぜさん、瓦割りできるようになったのでは？瓦割りなんかできるようになったんですか？
できます。なんだろう。何かきっとこれは、好意のこもった冗談なんだと思うんだけど。
できるようになった。
ポイントがわかんない。瓦割りできないよ。
でも、もう一つ、トミさんから。あぜさんにカウンセリングを受けるのは、おいくら万円かかるのでしょうか？
はい、今んとこ、50分1万円と思ってます。
50分1万円だそうです。
セッション1万円です。
え、申し込みたい人どうすればいいの？
どうしたらいいんだろう。わかんない。卵印に言うとかしたら僕に繋がって。
そうね。繋ぎますので、
うん、
よろしければ。
うん。あと僕、直接僕を探してきて、ミクシーとかフェイスブックで連絡くれても構わないです。
ひらがなあぜくらみちたかで何か何かヒットするよね。
そうだね、何かが。うん。
ローマ字小文字とかもよく使ってるので、もしかしたらローマ字小文字あぜくらみちたか。
あるか。
もしくはひらがなであぜくらみちたか。ちゃんと漢字で書こうとするとそれなりに難しいので。
うん、そうね。
おすすめは。
特にダメな人やめた方がいいね。
ダメだからね。
ふたこさんはちゃんときっと書けるよ。
ああ。なんか、だよね。っていう、こう、悲しい敗北感のようなものが、なんか、小胸を虚来します。他にもいろんなダメさ加減があると思うんだけど、世の中には。
うん、
私とあずさんに共通するのは、そういう、こう、自己否定感とか、対人恐怖とか、そんな感じ？社会不適応的な感じ？
社会不適応的、ジムがダメとかね。
ジムダメ。
ダメだよね。何
が決まったことをきちんと。
できない。
決まったことをきちんとやるっていうのができないのと、うん、あとこう、ストレスに弱すぎて、こうやってこうやろうって思ってるのを乱されたりすると、それだけで頭抱えたくなって、発狂しそうになるっていうか、
もの
すごいストレスで寝込みかける。
うひゃー。
寝込む。
ADHD 的にきちんとしたことができないんだよね。
あ、
準備ができない、あらゆる準備ができない。だから定期テスト対策とか したことない、
うん、
全部ぶっつけ本番でさ、うん、そうするとほら、あのさ、目の不自由な方がさ、うん、音とかでもなんか渡っていけるように、なんか変に能力磨かれるじゃない、補うためにさ、
うんうん、
そんな風に何であろうとぶっつけ本番でどうにかなるように磨かれたもんね。
あ、
こう準備ができる方には進化しないのよ。昔は準備ができなかったけど、だんだん準備ができるようになってきましたっていうには進化しないのよね。
うーん、
その代わりどんなことだろうと行き当たりばったりでなんとかできるような方向が育っていくんだよね。だからもうかなりほとんどのことを全部行き当たりばったりぶつけ本番でやってるよね。最初に札幌でやったタロットセミナーなんかも完全行き当たりばったりだったしさ、それまでそんなセミナーやったことないんだもん。
私の方で言うと、やっぱりこう自己否定感が強すぎるっていうのと、ストレスに弱すぎるっていうのの二つがダメかな。
強弱だね。
それ以外のことは、あと、納得してないことを、まあいいかってこう思って割り切ってやるみたいなのもちょっと、すごくできないかな。
ああ。
そういうのできなくて自己否定が強すぎると、ちょっと生きていけなかったっていうか。
ああ、
普通に仕事するとか普通にバイトするのすごい苦痛。
きついね、それは。たまちゃん自己否定感が特徴っぽいね。
ものすごい強いですね。それ今めっちゃマシなんですけど、そし今の私だったらなんとか勤めるのぐらいできるんじゃないかと思う。あの人間関係もなんとか作れるっぽいし。
あ、
うん、朝起きるとかできるしね今。もっとできなかったけどね。
え、できるんだ。すごい。
朝起きれるよ、私。
すごい、すごい、すごい、すごい。
あ、遅刻めったにしないよ。ほとんどしない。
あ、遅刻は僕も超えたよ。
あ、すごい。
ね、あの、藤見さんの講座に通うまでは、うん、ありとあらゆる、なんだ、あの、集合時間に 90% 以上の集合時間に全部遅れてたのよ。うん、
ああ。
遅れなんて聞くことができなかったの。
ああ。できなかったし、もう本当1時間とか普通の遅れてしまう、ものすごい自分責めてて、ものすごい焦ってるんだけど遅れちゃうんだよね。全然平気じゃない。のんびりしてたから遅れたとか、どうでもいいと思ってたから遅れたじゃなくて、すっごい緊張してて、すっごい自分責めてて、すごい焦ってるのになぜか遅れるっていう。
わかる。僕もダメ、なんか遅れてたんだけど、藤見さんのとこ行き出してからだってちゃんと間に合ってるもん。
うん、
これも人生で初めてだわ。
今自分をダメだと思ってる方、40過ぎればちょっとずつマシになりますので、気長に。
あの、ダメでも生きてますんで。
生きていられるので、他の能力高まりますから。
そうそうそう、補うようにね。
補うように。
なんか、ね、予習復習ができなくても、テスト対策、うんができなくても、計画表が書けなくても、
うん、
なんだろうね、
ちゃんと友達がいなくてもね、遅刻ばっかりしても、
ちゃんと生きてるからさ、
生きてられますか？絶対何かの役割準備してもらってますから、うん、どっかにありますから。
俺未だに信じてないな、自分に役割があるとか。
うっそ、誰かが見つけてくれますから。
うん、
あずさんを私が見つけたように。
ああね、
うん。
俺だって、いまだに自分には役割があるとか思ってないもん。
うん。思わなくていいの？
もういい加減に観念しろって気もするんだけどさ。なんや、怖くて思えないね。
うん。
なもんねえよって思うな。そういうと安心するの、ちょっと。
ねえよと思ったら？
そんな役割なんかねえよって言うとちょっと安心するのね。
素晴らしい。
役割あるんですとか言われたら、ああ、どうしようとか思っちゃうから。とりあえず否定しとくと安心するみたいなさ。
でもね、いや、でも本当に全部必要だったんだなって思う。自分の変なところとかダメなところとか。
まあ、綺麗にまとめるならばだけどさ、そういうダメを身をもって体験してるからこそさ、こういう仕事できてると言えなくもないよね。
いや、私は本当に武器にもなれば、武器にもなるし、売りにもなる。それを書いておくと、うん、なんて言うんでしょう、なんか、目を引くというか、強化を呼ぶっていうか。
モロハの剣じゃないですか、
うん。
自分をすごく追い詰めたものでありながら何かさ、
うん、
そういう体験してることによって何か地獄を見てるからさ、
うん、
だからその地獄を見てる人のサポートもなんかできやすいとかさ、
できる。
そうじゃないと東大生の家庭教師みたいにさ、
うん、なんでできないでやればできるみたいな、
そうそうそう、努力が足んないんだろうみたいなしか見えないようになっちゃうからさ、
うんうん、やればいいんだよみたいな、
うん、そうそう、努力どこが分かんないんだか分かんないみたいなさ、
うん、
努力しようが何だろうができないものは全然できないっていうさ、
うんうん、
救いも来ないも地獄に落ちるものなんだ人生はっていうさ、
うんうん、
そういう残酷な体験してるのはいいことだよね。
うん、なんか一回こうなんか生まれる前の青写真説を私は採用してるんですけど、
あ、そうなんだ、うん、
自分自身をこう先人の谷に突き落とした状態で生まれさせて、家庭環境が悪い家に生まれるとかね、お母さんが育児のローゼな家に生まれるみたいな、自分で設定して、体の具合とかストレスに弱すぎるとか、そういうの設定して生まれて、そっから 何か諦めきれなくって這い上がるみたいなことをするとものすごい力がつくみたいな、
うん、こう話だな
何かセラピスト養成ギブスと生まれる前に自分装着して生まれる的な、
あ、
なんかそういうのあるんじゃないかなっていう。
そっか、そっか、まあ、そういう考え方もあるよね。
そういう考え方もある。
俺望んでこうなったとか思いたくないから採用しない、それ僕は被害者じゃないな、もっと被害者でいたい。
なんでこんな目に遭わなきゃいけないの。
そうそうそうそうそう、なんでこんな目に。
あのね、私声って一つのものすごい大きなネックなんですよ、背負ってきたものなんですよ。
声、
あの声、
声
だから声が出なかったわけなんですよね。
あ、そうかそうかそうかそうか、そ
う、うん、家の中で普通出てたんだけど、家を一歩出るともう口が聞けない、声が出ない、
ね、場面科目、
緊張のあまり、
うんうんうん、
でそれをが幼稚園から小学校からずっと続いて、中学校の時にものすごい頑張ってちょびっと話せるようになって、
うん、
で高校の時にまたもうちょっと頑張ってもうちょっと話せるようになってみたいな、
うんうん、
声と格闘してんですよね。
へ、
それでいいやとは全然思ってなくて、やっぱり喋れないってすごく辛いし、
うん、
あの何も伝えられない、
うん、
いじめられるしね、
うん、
伝えられないし分かってもらえないし友達になれなくて、
うん、
でずっとそれなのに、ずっとこう私はローローと歌を歌う人にものすごい憧れ続けて、ゴスペルとかいうローローと太い声でわーって歌うっていうのにすっごい憧れがあって、いいないいなって言い続けて、
もう
なんで私は声を奪われて生まれなければいけなかったのかってものすごい悶絶していて思ってたんですよ。でその思いが本当強くて全然諦められなくって、
うん、
ずっと車の中では一人で一生懸命歌を歌うとか、
あの
一人カラオケに行くということをこう、あの清水の舞台が飛び降りる気分で、めっちゃカラオケだって行かなかったので、行けなかったので、
あ、
すごいたまに無理やりみたいに連れて行かれると、もう針のむしろで恥ずかしいやら悲しいやら苦しいやらで無理やり歌わされると、ものすごい音痴ですごい声出なくって、周りがシーンとなって気の毒そうな雰囲気が流れて、無理しなくていいよって途中で誰か消してくれるみたいなね、そういう針のむしろみたいな体験しかしてなくて、そんな私が歌いたい一心で一人カラオケに行き、
えらい、
そう、すごい努力し続けて、絶対諦められなくて、私だって声を取り戻したいみたいな、歌いたい、
いい話だな、
いい話でしょ。で、
いい話、うん、
でその回あってですね、最近は声がいい声がいいと、声のいいタマちゃんと言われるようなのがデフォルトになってきて、
うん、ミラクルボイスだと思うよ、うん、
うーん、ね、あの歌も歌えるようになって、こう大きな声が出るようになって、声量がすごいって言われるようになって、
うん、おお、逆転したね、
ヒーリング、そう、ボイスヒーリングが向いてんじゃないかって言われだして、
おー、
なんかここまで来たかっていうか、これを体験するために私はあれを設定したのかっていう、
すげー、
うーん、
へー、
いやー、生きて帰りし物語ですよ、ファンタジーですよ。
そうだね
奪われし物を取り返す物語、
冒険、お
ー、で奪い返したものでこれから何をしていくのかっていうね。
なるほど、
に立ってる気分、
やっぱダメはいいことだっていう話だね。
うん、ダメは武器です。
そう、
意味がある、うん、そこに意味がある、
うん、なんか貧しきものは幸いなりみたいで、ちょっとやる気もするけどニーチェに怒られちゃうけどさ、うん、あ、でもすごいなそれ、へえ、
そうなんですよ。
うん。ハンディっていうのはね、
うん、
必ずしも悪いじゃないんだね、やっぱり本当に。なあ、うん、知識ではそう思ってるけどさ。
うん、 だってね、サリバン先生がどうしてヘレン・ケラーの教育ができたかって言って、やっぱりサリバン先生自身が弱視だったとか、一回失明していたとか、ものすごいひどい生い立ちにいて急貧院にいたとか、そういうのがあったからこそサリバン先生じゃないですか、ヘレン・ケラーを闇から救い出せたわけじゃないですか、ね、やっぱみんなそういうのあると思う、本当に。
あ、なんかそれコーチングのなんかさ原点に、なんかこう据えたら良さそうないい話だね。
そうでしょう、そうでしょう、そうでしょう。
おダメはいいんじゃん。
ダメはいい。
ダメな人ほど逆にこうコーチとかセラピストに向いてるって話に、うん、なってきちゃうね、やっぱり。
向いてる、向いてる、向いてる。やったって向いてるもの。
やっぱ地獄見てる人の方がいいってのあるよな。
そうそうそうそうそうそうそう。そういう人にね、そういう人が自分の経験から言うことに重みがあるし、だからこそ知ってる真理もあるっていうね。
だって向こうの方がもっと深い闇だったらこっちビビっちゃうもんね。
そうそうそうそうそうそう。
そうすると向こうだって見抜くじゃない。なんだって自分よりスケールちっちゃいのかみたいなさ。闇が深いほど有利だみたいな、なんか変な話になってくるよね。
で、ねえ、やっぱり何を信頼していいかっていうと、実績で、実績って何かっていうと、何をどのぐらいのことをくぐり抜けたのかみたいな。
経験
な
もんね。
うーん。
もう大概どんなクライアントさん来てもビビんないで笑ってるもんの。うん、
エペレスト登ったことないっていう人にね、シェルパをとかガイドを頼まないっつのみたいな。
なるほど。ああね、なんかだんだんダメはいい気がしてきたな。
あ、いっぱい来てますよ。
よし、じゃあまた読んでください
。ナオタスさんから、慕われるのですっごく緊張が残るっていうのは分かりすぎる。
お、
友達と会う時によくお腹痛くなったりします、笑い。いやー、なんか共感、
ミックスしてるような、
ミックスバンナ、お腹痛くなりますよね。
緊張しますよねってこう半分ずつね。
トミさんから、トミさん、なるほど、行き当たりばったり能力があるのはサラリーマンには向かないですね。
向かないのよ。
ミーティングや会議は下準備することですもんね。うわー、無理無理、
下準備無理。学習計画表とか受験の時一回も出せなかったもんな、うん、高校受験の時、
うん、
あ、
やったって無駄
だね。
ゆかなか2011さんから、あぜさんの準備ができないからぶつけ本番で乗り切れる能力が発達、まさに ADHD ですね。アスペルガーはそうならないかも、うらやましい。あ、私この何、自分が想定してた順序が崩れるとパニクルっていうのはちょっとアスペが入ってるのかなって自分で思うんですけど。
ちょっとアスペっぽいね。
うん、そう、私もそう、すごい苦手ですね、本当に。固まる。
これ逆なんだよね、想定ができないからさ。うん、崩れるも減ってくれもないんだよね、想定しないでやってるからさ。
うん。あっという間にお時間になって
まいりました。おう。おう。じゃあ、あ、はいはい。
なんか、まとめ、綺麗なまとめはもう終わったんですかね。
綺麗なまとめまとめちゃったからね、さっき。しまった、時間
ダメはいい。
ダメだから。もうちょっと時間を読んで。まあいいや、うん。ダメはいいっていう、なんか、どうせそんな結論だろうみたいなさ。そういうなんか、ね、なんか、綺麗にまとまりすぎちゃって、ちょっとあれだね。
うん、
やっぱダメなもん。
ダメはダメだろうみたいな話。
やっぱダメなもんはダメみたいな。まあダメはいいってちょっと納得しちゃったけどね、そのさっきの話ね。
うん、楽さね。楽さが。ギャップ萌えってやつ？
いや、それ違くないか。まあ地獄見てますよっていうのだけはある。僕も何回も見てる話だけどさ、うん、インド先生にして、見てもらったらさ、で向こうの、うん、あのグルがさ、この人まさか生きてないよね、うん、生きてるの信じられないみたいなさ、 自分だったら無理だよなーって言って、うん、その、うん、受け継いでくれた人がびっくりして、うん、セカンドオピニオン取るために他の何人かの先生術の人に見てもらったんだけど、ミートの人親切だから追加料金取らないでさ、でどの先生自身にしても、うん、この人死んでんでしょだったんだよね。で藤見さんのとこに一回最初にセッション行った時にもさ、なんかちょっと自分の身の上を話してたらさ、で自殺は何回ぐらいしたのっていきなり聞かれてさ、してねえよとか思ったらさ、そんなもんしませんよってちょっとムッとして言ったら、なんかちょっとぎょっとした顔しててさ、っていう話をちょっとこの間講座の最中にみんなの前で蒸し返すことがあったら、藤見さんが、うん、私の臨床経験からするとあぜくらさんが自殺してないってことはありえないんですって言ってたんだよ。みんなの前で力強く断言してたんだよね。
うーん、自殺未遂何回もしちゃったな。
したことないんだよな。
せずに済むっていうのは本当に不思議だ。
みんなに不思議がられる。あ、そしたら講座の仲間に、あぜさんってさ、もし本当に自殺するんだって一発で綺麗にやるよねって言われた。
ああ。
そんな失敗するようなヘマはしない人に見えるって。
ああ。
それも納得しちゃった。
ああ。合う。私はこれからはちゃんと生きるんだ。
あ、いいね。ダメ卒業。
アラフィフにして私はですね、もうね、もう生きるって決めたんです。
すげえ、ほんと。
うん。地球の中で生きていくんでしょ。それがしたくて生まれたんだもの。
そっか。僕も50で、もっとあのさ、うん、あの、ずっと言って人生後半の課題って言ってるさ、後半の仕事って言ってる。うん、あの、人生前半は社会適応で、社会の中で居場所を作っていくっていうユングが言ってるね。うん、で、マズローの言ってる所属欲求に近いんだよね。
うん、うん、うん。
これ49にして初めて所属欲求に注いだ気がするな、藤見さんのとこで。
なんか戻った気が、あの、何回か往復するのかもと思った。
あ、そうだね。
うん、マズローね。
重ねて、
そう、自己実現とかまでなんか一回は行って、でもうそこをしっかりさせるには基盤があまりに弱かったので、うん、もう一回生存欲求とか。
わかるわかる、
うん。そういうのにまた戻った気がする。
往復しながらじわじわやっていくんだろうな、うんうん、僕だと別に、あの、所属欲求が完全に満たされたわけじゃなくて、初めて所属欲求らしに届いた感じがしたいみたいなさ。
うん、
超レベルの低い話、
うん。
で、とにかく後半はもう所属欲求じゃないとこでさ。
うん、
本当に自分の等身大でさ、自分にとって一番自然なスタイルっていうのを、ちゃんと作って、生きててよかったってさすがに思って死にたいのね。
うん、
この人死んでるんでしょ、生きてるんだすげえとかって生き方しか知らないの嫌だからさ。うん、だから、なんか、このスタイルで生きてるんだったら自分は生きててよかったって言えるなっていうところまでなんとかこぎつこうと思って今すごい悪戦苦闘してんだよね。うん、
なんかね、こう、まとめのために、こう、聞いててくださってる人に、なんかちょっとヒントになること言おうと思って、今考えてたんだけど、なんか、その今自分が何が欲しいかっていうのを諦めないで欲しいかなって思って、生きてていいと思いたいとかね、認められたいとかね、
頑
張っていいと言われたいとかね、
なるほどね。
役に立ってるねって言われたいとか。
ああ。
それ、役に立ちたいじゃなくて、まずは自分満たさなきゃとか、こう、自分の欲求を、ね、
うん、
否定すると、もっと自己否定になっちゃうから。
そうだね、
うん。うん。でも、辛かったら、あぜさんのセッションを受けるか、私のご自分にも来てください。
そうですね。あの、地獄、大概の地獄見てる気がするんで、あの、多分、ビビらないと思うんで、
うん、
あの、そういう方面でなんか、今ちょっとほとんど静養してるんで、あんまやってないんだけど、でもちょっと低空飛行でちょっとずつ個人の仕事を増やしていこうと思ってるんで。うん。
皆さんは天才なんで、皆さん安心して受けてみてください。
そういや。
いや。 なんか告知あるんでしたっけ？
ないです。
あれをね、スーパービジョンをね。
スーパービジョンやるよね。
スーパービジョンを3月の21だったっけ？月があるんですよ。また、うん、ちょっと先なんでまた発表しますけれども。
3月21日は9時からだよね。
夜9時からなんで、この間日中やったんですけど、夜でないと参加できないっていう声が多かったんで。うん、
とってもね、良かったんだよね、あれ。
すごい面白かった。
面白かったね。
感動してくれたし、参加者さん、
ね。やってる方もすごい乗ってたし、
うんうん。
なんか久々すごくやりがいがあってさ、終わった後の後味がすごい良くて、いつもなんか気がついたら思い出してるみたいなさ、
うん、
すごい、こう、清涼感のあるさ、なんかいい後味で終わったからさ。う
ん、そうそう、セラピストさん、コーチ、カウンセラー、タロット占い師、タロットに限らず占い師さん、あとボディセラピストさんでも、自分のなんか、対人コミュニケーションって的な。
対人援助をやってる人で、うん、困ってることとかもっと向上させたいとかさ、うん、自分の見てもらいたいとかっていう人、ぜひ、来てください。
はい。
自己否定感たっぷりの僕らですが。仕事になるといきなりもう切り替わってプロになってますんで。
ねえ、センサーすごい発達してるんで。で、お話し会、無料お話し会、私もあずさんもそれぞれやるんだよね。
あ、僕やるんだよね。
ね、やるんだよね。私は2月20日です。
僕は何も決まってません。
まあ、タマホ、ミシオ、無料お話し会とか、アゼクラメチタク無料お話し会で検索すると出てくるかもしれない。うん、私の方はもう決まってんで出てくるんで、よかったら。
たまちゃんの無料話し会をこうオーガナイズしてくれてる方が、僕のも、じゃあやってよって、もういい加減な頼み方したらやってくれることになって。
ちょっと楽しそうなんで。
なんか結構盛り上がっていろいろ企画考えてくれてるんで、うん、
ね、
なんか、うん、乗ってくれてんなと思って。
興味のある方、たまほ印のメールニュースを、会員登録みたいなのがあるんですよ。メンバー登録みたいなの。うんうん、それをしていただけると、時々お知らせが届きます。うん、
そうだね。僕のはじゃあ、ツイッターを勝手にフォローすると、
うん、
きっと乗るでしょう。普段は愚痴ったりしかしてないんですけど。
すごい愚痴が読めるので、皆さん。
すごい愚痴が、僕の愚痴が読めますんで、それは何だっけ、アットピーチフルだよね。うん、
あ、ピーチフル。
P-E-A-C-H。F-U-L、桃でいっぱいっていう意味ですね。
桃でいっぱいです。アットマーク、桃でいっぱい、ピーチフルで。
で、やって、うん、フォローしてくれると、企画があるときは多分の、流すと思うんだ。
それが。多分、タマホ、印の知らせにも、決まり次第乗ります。
うん、まあ、そこら辺でなんか、チェックしてください。
はい、
ね。そんな感じかな。愚痴が読めるからいいんじゃないのかな。
皆さん聞いてくださってありがとうございました。皆さ
んありがとうございました。なんかね、おかげさまでっていうか、綺麗な、うん、収まり、綺麗な話に収まって、なんかちょっとほっと胸を、撫で下ろしてますね。
ね楽しかったです。ソラチさんが参加できなかった
んです。また呼んでやりたいかな。こういう本音をバンバン喋っちゃってさ、虚像をぶっ壊していくようなことをやりたい気がすんだよな。みんな綺麗なことばっかり言うじゃん、ほっとくと言うじゃない。
気取ってね、すべて愛ですみたいな。いや、すべて愛だと思うんだけど、気取った感じはいらないかな。
愛ってもっとドロドロしてるもんだぜって言いたいね、俺は。
生きるって辛いんだよと言いたいですね。
愛なんて
辛いことも多い。
辛い、生きるって辛い、いいね。
ね、エリザベス・キュープラ・ロス博士が死ぬ時に愛なんてクソったれって言って死んだらしいです。素敵じゃないですか。そんな生き様がリアルだと思うんですよね。
僕もな、生きるってどうなんだろうね。大変だよね。
うん、痛い。
うん、痛い、本当に痛い、うん。
うん。
でもなんかそう、痛いことまでも楽しんでいかないと、もうやってらんなくなるからな。
やってらんない。うん。
もう何でも無理やり楽しむしかないよね。
うんうん。知ってんば楽しいみたいな。
そんなに楽しくなくてもいいけどね。なかなか味があるぐらいでいいわ、俺。
呪い最高みたいな。恨み最高みたいな。
それいいね。まあそんな感じで、 そうだね。ちゃんとそういうさ、綺麗事じゃない話をなんかもっといっぱいできたらいいなって、前向きな話とかも嫌だしさ。
嫌だしね。
前向きクソくらいだよね。うん。
あのビバ青春とか名前変えて、こう、愛なんてクソったれとか
そう。そうね。フェイスブックとかはね、さ、ちょっと嫌いなとこあるんだよね。時間伸びてるけどさ。なんかあれみんな一人一芸出すような感じじゃない、
うんうん、
こう、なんか本音を漏らす場じゃなくてさ。
うんうん、
でみんな綺麗なこと言うんで、フェイスブックだとさ、
うん
うんうん。なんだこの学級会みたいな偽善的な空間はあったかと思っちゃう時あるな。
深く共感します。
みんな前向きな一個なんだよね、Facebook の空間だとさ。ミクシーのがもうちょっとさ、グデグデやってんだよね、うん、本音漏らせばだからさ。で、今ミクシーちょっと廃れてきてるからね。ミクシーの人聞いててごめんなさい。
ごめんなさい。
あ、散々お世話になってて、あの、こんなとこで悪く、あの、陰口言っちゃって。
ミクシー好きです。
うん、本当にお世話になってます、ミクシー。ミクシーないと生きていけません。うん。
アゼさんと出会えたのミクシーのおかげです。
そうだよね。そうなんだよね。ミクシーがないと人間関係がなくなっちゃうもんな。まあ、そんなんで、ちょっともう12分だし。いつまでも続くんで。
そうそうお開きだ
から。お開きにしましょう。で、聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
こうやってグデグデした話をたくさんしていきたいと思って、またどんどん質問とか突っ込んで、セラピストがろくなもんじゃないってことをもっと知らしめたいですね。競争を打ち砕いてがっかりしてもらわないと。
みんなで生々しくいきましょう。
ね。じゃあ皆さんさようなら。今日はどうもありがとう。
はーい。
おやすみなさい。